それでは、最後の質問となりますけれども、私の方から高齢者介護の地域計画策定に向けて質問をさせていただきます。高齢者に関する保健福祉事業や介護保険事業の総合的な計画として取り組む課題、目標を定めた第8期高齢者保健福祉計画介護保険事業計画は最終年度を迎えており、次期の計画策定に向けて見直しを行う年度であります。折しもこの3年余りは新型コロナウイルス感染症の影響から高齢者向け施設や在宅要介護者などにも介護サービスの利用に変化が見られているのではないでしょうか。また高齢者に関わる地域支援事業も盛り込まれてはいますが、さらなる支援を求める要望も聞かれています。次期計画策定に向けた考え方について以下質問をします。1、次期計画策定に向けた検討に入っているのでしょうか。策定に向けたスケジュールはどのように考えていますか。2、今期の介護サービスの利用状況に新型コロナウイルス感染症の影響があったかどうか、今後も影響するのかどうか、検証と予測も検討すべきではないでしょうか。3、今期の介護保険料は前期から引き上げられ、基準額で年間6万6千円であります。基本は年金からの徴収ですが、負担する金額としては限界感があります。保険料についての見解や見通しはどうでしょうか。4、高齢者の中には身体機能の低下や病気、怪我などによって排泄のサポートが必要となった結果、日常的に紙おむつ等の使用で経済的な負担が増えている人もいます。こうした高齢者や世帯に紙おむつ等の給付助成はできないでしょうか。5、病気や怪我の治療、その後の検査等で近隣の医療機関では対応できないことから、遠距離の医療機関を利用せざるを得ない場合、交通費の負担も大きく、バスなどの公共交通を利用するしかない、特に低所得者世帯、高齢者への交通費助成を検討してほしいと思います。以上です。
町長森敦史君。
唐木委員のご質問にお答えします。1点目の次期計画策定についてでありますが、現時点におきましては検討の準備作業を開始し、各調査分析を進めているところであります。今後は引き続きアンケート調査分析調査を進め、介護保険事業計画審議会、介護保険事業計画審議会による審議及び北海道等と調整を図りながら計画を策定し、議会への説明を行った上で、最終的に3月議会定例会にて、羽幌町介護保険条例の改正を提案することとします、しております。2点目の新型コロナウイルス感染症の影響についてでありますが、特別養護老人ホーム幸せ荘の利用者延べ人数の推移といたしまして、令和元年度は3万9723名、令和2年度は3万9659名、令和3年度は3万8782名、令和4年度は3万8464名となっており、ショートステイでは令和元年度は2655名、令和元年度は2655名、令和2年度は2656名、令和3年度は2325名、令和4年度は1811名となっており、デイサービスでは令和元年度は8920名、令和2年度は8007名、令和3年度は7584名、令和4年度は7147名となっております。また、介護保険給付費の推移といたしまして、令和元年度は8億391万円、令和2年度は8億4675万円、令和3年度は7億9714万円、令和4年度は7億9933万円となっており、感染者が増加した時期に ショートステイやデイサービスの利用が減少した時期がありましたが、介護サービス全体として影響は限定的であったと考えております。新型コロナウイルス感染症による影響の予測は困難ではありますが、引き続き注視してまいりたいと考えております。3点目の介護保険料の見直しについてでありますが、現在時期計画策定中であり、人口推計、介護度の認定率推計、介護報酬の単位など必要なデータが整っていないことから、またまだ介護保険料の見通しをお答えできる段階ではありませんが、できる限り皆様の負担を抑えつつ、必要とされる介護サービスが提供できるようバランスを図りながら、適正な保険料の設定に努めてまいりたいと考えております。4点目の高齢者の紙おむつ等の給付助成についてでありますが、現時点におきまして高齢者の紙おむつ等の給付助成はしておりませんが、現在進めている次期介護保険事業計画のアンケート調査等の中で実態把握に努め検討してまいりたいと考えております。5点目の医療機関を利用する際の交通費助成についてでありますが、現状では通院等乗降介助のサービスが介護保険制度により提供されておりますが、通院に対しての交通費助成につきましては、病気や怪我の程度、通院の理由などにはさまざまなケースがあることから、対象者の特定が困難であるため現在行っていないところであり、今後においても難しいものと捉えております。以上、金木議員の答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。2番金木直文君。
はい、それではそれぞれ、5項目について、質問を出させていただきましたけれども、それぞれ一問一答で、深めさせていただきたいと思います。まず今回高齢者介護の関係についての質問ですけれども、先の4月の選挙の時にも私は一つ大きな私のテーマといいますか、政策の一つとして取り上げて町のあちこちで訴えをさせていただきました。ちょうど3年ごとの介護保険制度の見直しということもあって、今年度中には末には、いろんな次の形の、現在第8期ですから第9期の計画ということになるんだということも頭に置いて、ちょっと組み立ててみました。現在国の方の、介護制度あるいは介護保険制度に関わっての、国の動きとしては、このほど政府の方で加速する新しい資本主義ですか、そんなサブタイトルのついた経済財政運営と改革の基本方針2023、いわゆる骨太方針というのが出されまして、この中で超高齢化社会に備えた持続可能な社会保障制度構築へ給付と負担の新たな将来見通しを述べています。介護保険料の上昇を抑えるための利用者負担割合の線引きをどうするかということについては、年度末、今年度内に、ちゃんと答えを出そうということで先送りしたようであります。庁でも、現在調査分析を進めているというお答えでありますけれども、その中でアンケート調査を行ってというふうにあります。これはこれから実施するんだろうと思いますが、具体的にどのような形のアンケートを考えておられるのかお聞きしたいと思います。
健康支援課長金子真嗣君。
お答えいたします。アンケート調査につきましては、前期でアンケート調査しているものを、参考にしつつ、今回、改正するにあたって、国の方からの手引き書等もありますので、それを含めて今検討しているところです。内容といたしましては、家庭状況、健康状態、身体機能、あと活動状況、あと地域の参加、またさまざまなところにさまざまな項目に、渡っております。そのような状況を今アンケートとして今考えているところです。
2番金木直文君。
最後の方で今考えているということは、今期は今期でまた新たにやけどを取るということで、という答えでよろしいわけですね。分かりました。今回この質問を準備するにあたって、現在の第8期の庁の計画ですね、ざーっとまですが、一応読み直し、見させていただきました。一応50数ページにわたるものになっているということで、かなりのボリュームがありました。取り組む事業や支援についても具体的にこういうことに取り組んでいきますということにような書き方で、具体的に述べられているんだなというふうに感じましたけれども、アンケートで、意見や要望を書くとしても、現在介護認定を受けていて、介護サービスを利用している本人であったり、その本人を、支援している、援助している家族の方であったり、あるいは介護認定を受けていないけれども、高齢者となっているという方もいられますから、いろんな立場によってそれぞれこの介護保険制度、いろんな考え方があるだろうと思うんですね。でそういうことから考えれば、広く意見を拾うことにできるような形、そういう仕組みのものを、ぜひ考えていただきたいと思いますが、その点いかがでしょうか。
健康支援課長、金子慎二君。
お答えいたします。その辺も含めて今後検討していきたいと考えております。
2番、金木直文君。
具体的な、検討はこれからだということなので、そういった答弁を踏まえながらお聞きをしているところでありますけれども、この間この3年余りのコロナ禍についての、影響っていうんでしょうか、そういうこともお聞きしました。数字を、答弁いただいた数字をちょっと比べてみると、令和4年度の、ショートステイとデイサービスの利用者数がの減少が目立っていると思います。その年々で、コロナの状況、羽幌町の状況もいろいろあったので、そういった状況もあるのかなと思いますけれども、特に令和4年度、減って、減少したという理由は何か目立った理由というのはあったんでしょうか。
健康支援課長、金子慎二君。
お答えいたします。令和4年度には施設内での、クラスター発生により、一時期なんですけど、衝突で閉鎖したという影響がありまして、減少したと思われます。でデイサービスにつきましても、その時期感染症が増えた時期でありましたから、これは はっきりは言えないんですけど、利用日や控えみたいのも若干あったのかなというふうに、捉えているところです。
2番、金木直文君。
それでやっぱり利用者数が減るということで、心配になるのは、その事業者さんの、営業状態っていうんでしょうかね、運営状況が心配になってくるわけです。民間の事業者なので、内部にどれだけ入り込めるかは、ちょっと難しいところもあるかと思いますが、収入が減れば当然赤字も、心配されるところであると思うんです。その点は問題はなかったのかどうなのか、現在指定管理でお願いしている社会福祉協議会もありますが、あと町内の民間の事業者もありますけれども、もし町の方で抑えているところがあれば、ちょっとどんな状況なのかお聞きしたいと思います。
健康支援課長、金子慎二君。
お答えいたします。明確なちょっと数字はここではお答えできませんが、幸せ層、社会福祉協議会に委託しているショートステイの部分については、やはり利用者数が減ったということで、経営状況についてはちょっと苦しかったというお話は受けています。ただ今年度に入りまして、利用者数も回復傾向にありますので、またこの辺は変わってくるのかなというふうに認識でいますが、今後もその辺は十分注視しながら、見ていきたいと思っています。民間についてはちょっと把握していませんので、お答えすることはできませんので、ご理解願います。
2番、金木直文君。
分かりました。あまり、詳しくも、聞かない問題なのかなと思いますけれども、新聞市場などでは、赤字で、中にはちょっと事業を閉鎖するような、施設もあるというような記事もたまに、見ていたので、当庁羽幌の 状況はどうなのかなということで、やっぱりちょっと心配な部分があったのでお聞きをしたところであります。まあ、今期、まあ、今年度はまあ回復の傾向にあるというので、まあ、ちょっと安心をして今しているところであります。冒頭にあの紹介した政府の骨太方針の中で、あの利用者負担、保険料負担抑制の必要性も踏まえてといった文言もこの骨太方針の中には見られるんですけれども、まあ、一時羽幌町でも保険料据え置きになったという、ね、時もあったかと思いますが、まあ、それでもずっとまあ引き上げの一途でもあるというのもあの実態だろうと思います。今期の今の第8期の計画の中のずっと後ろの方に第9期の保険料の見通しっていう形で具体的に一月6000とびとび8円1ヶ月60008円の見通しだというようなねちょっと一部もあったんですが、まあ、それは3年前に一応まあ見通した数字なんだろうと思うんですけれども、現在は確か一月で言えば5500円ですかね。まあ、その数字をもうあの信用すればまあ500円ほどのアップになりますが、まあ、これは当然今年度は今年度また動く数字だろうとは思うんですが、その辺の見通し、まあ、この時に書かれた6000とびとび8円という数字の抑え方、どのように抑えたらいいんですか。
健康支援課長金子真嗣君。
保険料の算定につきましては、まあ、前期は前期 の調査結果に基づいて算定したものというふうに判断しております。で今期につきましては、ちょっと答弁にありましたとおり、計算するにあたっての、データ数値等が揃っていませんので、この場では現在この場ではお答えすることができませんので、ご理解いただきたいと思います。
2番金木直文君。
はい、まあ、あの介護保険制度は非常に、ね、あの必要な重要な制度でありますから、まあ、これからもずっと持続、ね、させていかなければ制度であるということでにから考えれば、当然、うん、私たちも、ね、負担があって、まあ、それはそれでいいんですけれども、でもできるならばなるべく負担は、ね、まあ、少ない方に越したことはないと、まあ、答弁の中でも、まあ、負担を抑えるような方向での、まあ、検討もされるんだろうと思いますけれども、うん、まあ、根本的な解決ということになれば、やはりあの私は、ね、まあ、国の負担割合を増やしていただくことだろうと思うんです。ただまあそれも、まあ、そう簡単にはいかないんでしょうから、まあ、あの町長、まあ、自治体の首長さん方がまとまって、まあ、国へそういった、ね、国の負担割合を増やしてほしいということをまあ要請するなり、もうすでにそういったあの要望書を規制会というのか、ちょっと具体的に分かりませんが、もうすでにそういうことで要望しているのかどうか、その辺の状況、まあ、分かればちょっとお聞きしたいと思います。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。健康支援課長金子真嗣君。
お答えいたします。そのようなこれまでにそのような要望というのはしてないというふうに捉えております。
2番金木直文君。
それではあのちょっと町長にお聞きしたいと思うんですが、まあ、あの次期の金額がどのようになるのかはっきりしないうちで、まあ、なかなか、考えづらいかもしれませんけれども、まあ、町長として、まあ、今後、まあ、管内の町長さんやあるいはその何か、どうや国へ出向いたときに、まあ、こういった問題も含めてですね、まあ、これだけを言えとは言いませんので、こういった住民の負担のことを考えた対応を、国に対してこう要請をするというようなそういう考え方についてはちょっと町長の基本的なところをお聞きしたいと思います。
お願いします。町長森敦君。
あの特にあの高齢者福祉関係だけじゃなくてですね、必要なものは必要なものとしてですね、まあ、常にあの国それからあの中間にあるいろんな関係機関等に要望はしていくという姿勢では基本的にいきたいと思います。であのこの個別の事案についてはですね、まあ、いろんな形でさまざま連携してますし、先ほどあの金木議員の方からもご紹介がありましたように、まあ、年度末にかけて、まあ、国の方を出に出したいというような まあ、情報は新聞報道レベルですけども私も把握しております。ただ今の流れからするとですね、例えば子育ての異次元の子育て政策というのが社会保険料で持つだとかね、まあ、いろんな状況の情報が出てますので、まあ、この一つだけを例えば補助率を上げるとかなんとかって言って他の方で上がるということであれば福祉政策全体としてどうなんだという問題もありますので、まあ、それにつきましては直接国を動かすというよりは今の制度の中でいかに効率よくですね、いろんな運営をしながら羽幌町民の負担をまあ少しでも減らす、まあ、そういうような形で、事業遂行をすることが一番のまあ即効性があり近道ではないかなと思っております。
2番金木直文君。
分かりました、まあ、いろんな、ね、方法を考えながら、ね、ぜひ行っていってもらいたいと思います。次は次の各、まあ、4項目目、5項目目は、まあ、かなり具体的な、まあ、提案というのか、まあ、提言になるわけですけれども、紙おむつメーカーの調査によりますと、日常的に紙おむつ 等を使用している人の負担、月に1万円ほどにもなる人もいるというふうな結果が出されています。とすれば、この負担はかなりきついと私は思うんです。自治体によっては、例えば介護度、要介護度3以上の方を限定して、現物支給、紙おむつの現物支給であったり、月額の上限を5000円と区切って、上限を決めて、助成をしているとか、そういう自治体もね、まあ、いくつもあるというふうに調べました。介護サービスの中で紙おむつ等の利用をその盛り込むということは可能なのかどうか、そもそもその辺からお聞きしたいと思います。
健康支援課長、金子真嗣君。
お答えいたします。現状といたしましては、そのようなおむつというものを給付するような事業というのは介護保険事業では一応できないというふうになっております。ただ内容によってはちょっと検討する場合もできるというような情報もありますので、その辺はちょっと検討しながら進めていければなというふうに思っております。
2番金木直文君。
そうですか。できない、まあまあ、介護サービスといってもそういう、まあ、なんですか、ホテルコストというんですか、そういった部類に、まあ、分けられるということなのかどうか、まあ、ちょっとはっきり分かりませんけれども、にしてもですね、結構大きな都市部で、まあ、人口の大きな都市でそういった事業を、まあ、助成事業をやっているということは、まあ、それが介護事業と別個にいわゆる福祉施策として高齢者への福祉施策として取り組むのであれば十分可能だということで、そういう取り方でいいんでしょうか。
健康支援課長、金子真嗣君。
各自治体のやり方はさまざまありまして、過去に、まあ、介護事業、介護保険事業の中で認められた時期もあったみたいで、その当時からやってた場合は、まあ、経過措置として今現状は認められて介護保険事業でやってる自治体もあるそうです。で、そうでない場合は自治体単独の単品でやってる町もありますし、その辺はちょっと様々状況があるみたいなので、まあ、その辺もちょっといろいろ調べながらいろいろ検討していければなというふうに思っております。
2番金木直文君。
ぜひ検討をしていただきたいと思います。以前二十数年前には我が町羽幌町でも、一時助成っていうんですか、していた時期もあったというふうにも聞きをしましたけれども、まあ、それが、まあ、介護保険事業の中で、まあ、可能だったのかどうか、それも具体的には分かりませんけれども、まあ、そういった状況もね、一応調べていただきながらぜひとも検討をお願いしたいと思います。合わせて5項目目もかなり細かい話になりますが、病院の治療代や、まあ、検査代のほかにも、もしも交通費もね、かなりの交通費がかかるとなった場合には、もう私はね、まあ、お金がたくさんある人は別ですけれども、まあ、年金生活でもうやっと生活しているというような人が、もしもそういった状況になった場合には、もう受診を諦めてしまうんじゃないかなという心配があります。いわゆる診療拒否、まあ、診療拒否っていうのか、まあ、自らね、そんな 病院代にかかるよりも、まあ、食べるものとかって、まあ、どこまで、まあ、いろんな状況がありますから人縁には言いませんが、そういったあの 低所得者に対してはいわゆる支払い、まあ、医療については支払い限度額だとか、まあ、定額診療とか、まあ、いろいろね、そんな制度もあるかと思いますが、交通費にはないと思うんですよね。で、まあ、当然あのいろんな対象者をどのように特定するかというのが難しいという答弁にもありましたけれども、当然これは申告制というか、あのこちらから町側から対象者を広く割り出して提案あの案内するんじゃなくて、おそらく申告をしていただいた中でどういう状況かというのをきちんと吟味した上での、対応助成制度ということもね、私はできるのかなと思うんですが、ぜひともねその辺のその制度ですよね、可能な方法をなんとか考えていただけないのかなというところがあります。これもあのやっぱり4月の選挙のいろんな準備をしている中で町民の方から強くあの私言われたことなんです。4項目目と5項目目はね、やはりあのこの町羽幌町にずっと年を取っても長く住み続けていきたいという人に対してはやはりこういった支援はね、温かい支援はぜひとも、してあげて、いや札幌の病院に通いになったからもう札幌に引っ越してしまうわというようなことにならないような施策をですね、ぜひともこの羽幌町の人口を、まあ、維持するっていいますか、高齢者への低所得者、本当に頑張ってこの羽幌で暮らしている方の高齢者を支えるといったそういった温かい政策ということをなんとか考えていただけないのかなということを改めてお聞きしたいと思いますが、これ最後に町長の思いや考えをお聞きして終わりたいと思います。
町長森敦史君。
私もあの町議会議員選挙の時に、金木議員と同じことを複数の方からお願いされました。で、まあ、これは個別に理由はそれぞれあるのだろうと思います。あの本当に金木議員おっしゃるようにですね、非常にあの普段から生活が厳しい中でですね、あの羽幌町の医療機関では対応できないようなあの疾患なり、治療方法がある場合っていうのはこれはやっぱりどっかでなんか工夫を重ねなきゃいけないんではないかなというふうにも思います。ただ今回あの担当課の方であの私が聞いている限りはあの、まあ、スタッフ大勢のスタッフの中でまあ、いろんな形で情報を集めてですね、あの最終的に原案を持ってきて私がですね、まあ OK 出して今日答弁あのさせていただいたんですが、ここにおっしゃるあの特定が困難という場合はですね、例えば、自分としては、まあ、羽幌でもあの十分、まあ、診察を受けれて治療もできるんだけど、自分の、としては、まあ、札幌行って受けたいとかね、まあ、いろんな状況が基本的にあると思います。まあ、あの唐木議員はその通りあの理解しておっしゃっていることは重々分かるんです。例えばお金がある程度収入がある方はですね、あの確定し10万円を超えている医療費10万円の中に交通費が認められますから、あのそれを超えることによってですね、あのそれをあの税金の税額控除のほうに使えるとかね、まあ、そういう部分もあります。まあ、いずれにしても最終的にはですね、やはりその利用とですね、地元医療機関の利用というものをいろいろ考えたときにですね、現時点でその、まあ、基準をまず作ることが非常に難しいと。作ってそのことによってあの自由診療みたい形のものまで全部ねこれを使っていくということになって、やっぱり地元の問題としては別の問題が出てくるということも、まあ、書ききれなかったんですけどね、あの私の責任で今発言させてもらいますけども、そんな要素がありますので、まあ、個別にですね、あの関係におっしゃるように個別に本当に困った人を救えるという道を、いわゆる交通費の助成という形じゃなくてですね、他の福祉政策も含めてですね、何らかの形でやるのが実際に実現に向けていくのが、まあ、近道ではないかなという思いを今持っております。ただ現実に今ですね、あのこれをやればそういう部分にもお金も回せるということに対してはあの用意しておりませんでしたので、まあ、改めて担当課とそういう他の福祉政策も全部含めてですね、あのこの本当に、まあ、言い方があれですけども、あの収入が低くてですね、あの困難な部分に関して救っていくというのは、あの羽幌町としてはあの当然の、まあ、義務だと思っておりますので、具体的なことについてはまた改めて検討するということにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
これで2番金木直文君の一般質問を終わります。